タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。6月21日金曜日、夜10時、今夜もですね、東京府中市、ラジオ府中さんのスタジオから、私タロイモ太郎こと岩本太郎が、お送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。6月21日今日あれか、夏至なのかな。1年で一番、日が長い日ですよね。もうこれで1年もね、とうとう半分くらいまで来ちゃったのかなって。ただまだなんか梅雨入りしてないの？今日あたりすんのかな？夏至の頃まで梅雨入りしてないって結構なんか異常事態だなと思うんですけどね。ここのところやっぱり天気もね、結構なんかすごくカラッと晴れた日があるかと思うと、この間、火曜日だったかな、もうなんかすごいドカ雨でね、私中野から、中央区の日本橋浜町の会社まで通勤する時にもすごい雨だったもんだから、ゴム長を履いて地下鉄に乗るという、もう本当見てくれも何にもね、もう構っておらんっていう感じで、そういう感じでちょっと出勤してきました。まあ、そんな中でですね、相変わらず週刊金曜日っていうニュース雑誌の関東ニュース欄の編集をやってるんですけれども、まあこの間のちょっといろいろ気になった話題ということでですね、私の手掛けた記事の方からちょっと紹介してみたいと思うんですが、この府中のすぐお隣の国立ですね、こちらの方でちょっと今話題になった件がありますね。国立市の、富士見通りというところからですね、 JR の国立駅から南西方向に伸びている通りなんですけれども、ここのですね、700メートルぐらい進んだところにマンションがね、地上10階建ての、マンションがほとんど出来上がりかけてたって言うんですね。7月に引き渡し予定だったって言うんですが、このマンションが突然なんか建設っていうか、もう出来上がっちゃってるんだけど、まあ中止で、まあ解体するっていうことを業者さん、まあ積水ハウスさんなんだそうなんですけれどもね、そういうことを決定したっていうことで、ちょっとニュースで大きな話題になったんですね。これなんでかっていうと、要するになんか富士山が見えないから、府中市ってじゃなかった、国立市のね、そのやっぱ富士見通りっていうところだけあってですね、富士山がやっぱり見えたところで、やっぱり富士山が見えるってことがやっぱ大事なんですよね。でそれで積水ハウスがその解体の理由を届けてきた時の理由っていうのがですね、遠景からの富士山の眺望に関する検討が不足していたことが引き起こした事態であり、現況は、景観に著しい影響があると言わざるを得ず、富士見通りからの眺望を優先するという判断に至り、本事業の中止を自主的に決定いたしましたっていうリリースをなんかいきなり、今月の11日ですかねに出したっていうんですよね。まあ確かに現場周辺ではなんか去年の暮れあたりからちょっとそういうね話が出てたらしいんですね。富士山を隠すようになっちゃってるもんだから、富士見通りどころか富士見えず通りだっていう、なんかねそういう風な声も上がってたっていう話なんですけれども、ただ違法性はなかったわけですよ。そもそもだって今そんなね出来上がったマンションこれから解体なんてしたらもう大変でしょう。いくらなんかそれお金とかだってもうほとんどもう引き渡し予定で、もう入居者ももう決まってたわけですよね、当然。だからね、そういう人たちへの保証費とかそういうこととか果たして大丈夫なのかってね、やっぱり思うわけですよね。ということで、私もニュースも見てて気になってたところですね、ちょうど実はうちの雑誌によく協力してくださっているフォトグラファーの臼井貴友さんという方が、この方40年ぐらいも国立にお住まいだったそうですね。でちょっと前の放送でも話したかもしれませんけれども、今年の連休の時にはですね、ちょっと臼井さんの地元のですね、国立駅から近いところのちょっと居酒屋さんで、まっちゃんっていうね、もつ焼き美味しいお店でしたけどね、ここでなんか一緒に飲みながらですね、いろんな話をしてたんで、でちょっと臼井さん関心持ってるかなと思ってフェイスブック見たら、もう取材に行ってるという話でですね、おこれはいいということで、臼井さんにちょっとね取材をお願いして、っていうかもうかなり取材を進めておられたんですね。でまあ現場にも行っていただいたということなんですね。 でまあ現場に行ったらですね、やっぱりまあ関心を持った市民の人たちがいっぱい来てるわけですよ。でまあそこにいた某、ハウスメーカー、元大手ハウスメーカーの社員の方がですね、に臼井さんが聞いたところ、この件でまあ数十億円の損失が出るんじゃないかっていう話をされたっていうんですね。ただなんかね、その方が言ってることによると、その富士山の眺望は損なってはならないっていうね形で、条例にあんまり明文化はしてなかったようなんですよね。だからまあそういう意味じゃ市にも責任があるんじゃないかというふうなことは言ってたんですけれども、とはいえね、やっぱり国立っていう町は独特の気風がありますね。中央線線の中でもですね、綺麗っていうかね、なんか中央線線って、これまあ私中央線線民だから言ってもいいかなと思うんですけど、なんかゴミゴミしてね、なんかごちゃごちゃしてるって、駅前がね、例えばまあ私の住んでる中野もそうですし、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪とかもすごいですよねって、いやこれ愛情込めて言ってるんですけどね、本当にもう猫の額みたいな通りの前に、なんかこのバス通りをよく車、この通りをよくバスが通るなっていうぐらいのなんか狭い通りなんかもあったりするんですけれども、まあそういうところとまた対照的な国立はもう後からね、生きた街ということで、すごい計画的にね、道路も放射状とかに、作られていまして、街並み綺麗なんですよね。なんか京王線の街とね、よく似てるなっていう感じで行くためにするんですけれども、でそこのまあ本当にずっと南西方向に、私も何度か通ってた通りだったんですよね。そこから行く手に長男の富士山がね、ちょっと隠れるような感じで見えると、それが見えないっていうことがまあ分かったと。で何なんだろうなっていうことで、いろいろ臼井さんに取材してもらったんですね。そうしたところ、どうもなんかやっぱりそういうマンション建てるときにやっぱり景観とか配慮して、いろいろ審議会って地元でやるじゃないですか。で審議会の議事録を見たら、まあ積水ハウスのその設計担当の方がですね、なんか富士山の、形状がちょっと分かりづらい部分がありましたので、代引きで、代引きで富士山の形を追記させていただいております。これに対してなんか委員の方が、富士山が見えますと眺望は確保しますということではあるんですけれどもっていう形で、いろいろなんか語る場面っていうのがなんか、審議会の記録にあったと。どうもね、だからこの段階で富士山が事業者の提示したプランでは富士山隠れてなかったんじゃないかというね、つまりまあ言ってしまえば設計ミスがあったんではないかという疑念がなんかね、込み上げてきているというふうな話なんですよね。どうなんですかね、いくらなんでもそういうことを間違えちゃうのかなと思うんですけれども、まあそれでまあ臼井さんもいろいろの、国立市とかね、それから積水ハウスの方にも取材をかけてるんですけれど、やっぱりなんかね、しっかりすっきりした回答が来ないって話なんですね。なんかね、国立市の方に聞いたら、積水さんから非開示との回答がありまして、黒塗りの可能性がある。黒塗りって要するにあれですね、のり弁って言われる、開示文書がみんな開示したって言いながらみんな黒く塗ってあるやつですね。そういうのの可能性があるって言われたんだけど、積水ハウスに取材したら、別にそれ非開示は市の慣例で積水としては関与していないって、なんか食い違う答えが出てきたというふうな、こと。まあまだね、その開示にちょっと時間がかかるっていうことらしいんですけれども、だどうもね、まあ確かにこの解体がね、ある意味その広報の発表のね、積水さんがその広報発表したような景観保全っていうふうなことを理由にしているんであれば、これは確かにね、今ちょっといろんなね、東京都内で再開発進んでるわけじゃないですか。神宮外苑もそうですし、日比谷公園ですね。まあそれからこの番組でもちょっと喋ったと思うんですけれども、都内板橋のね、大山の駅前のハッピーロード商店街とかね。それでなんでわざわざここ壊してそういうのをやるの？道路を引いたりタワマン建てたりっていうね、そういう計画がもうすごくあちこちで広がっている。どうもなんかそういうことに対するね、一石を投じる、ケースになりうるんじゃないかなっていうふうなことで、引き続きこれちょっと臼井さんに取材で動いてもらおうかなというふうに思っております。まあ実際私のねやってるこの欄に、金曜アンテナ欄っていう欄にもね、この間そういう話が本当増えてましてね、 ちょっと前の号でもね、やっぱり大阪市で街路樹をもう老朽化したからっていう形で大量に伐採するっていう件、これフリーライターの平野二郎さんという方に書いていただいたんですけどね、本当にもうなんか、樹木倒木のリスクがあるって、なんか樹木1万9000本とかをなんかね、伐採しようって、まあそういう話で、で住民の皆さんも結構ね、それちょっといくらなんでもそれは老朽化ってもうかなり倒木の恐れがあるって言っても、ちょっと全然そうじゃないような木も、対象になってんじゃないかっていろいろ説明を求めたんですけれども、最終的にあんまりきちんとした回答が得られずに、なんか伐採が強行されたりもしているという、非常にちょっとね気になる動きですね。まあ大阪といえば今夢洲での大阪か、関西万博ですね、それをめぐってね、会場の夢洲というところで、またこの間もなんかメタンガスのなんか爆発事故が起こったというふうなことで、なんかすごく性急に開発を進めてしまって、どうもその過程でしっかり、地元の人たちの声を聞いていないんじゃないかとね、しっかりとした情報が開示されていないんではないかということが、すごくそういう懸念が非常に強まってきているわけです。まあそういう中でも、この国立市でね、こういう動きがあったということが、この先どんなふうに影響が出てくるか、まあ非常に気になるところでありますね。引き続き私も、ちょっと国立の現場まで、見に行ってみようと思ってますし、またこの番組でもですね、なんかそういうかちょっと動きがありましたら、何しろもうねお隣町ですからね、府中からしたらね、そういう形でちょっとご報告してみたいなというふうに思っております。というところで、前半はこのくらいで曲に行ってみたいと思っております。もうこれどなたもご存知 のサザンオールスターズのデビュー曲ですね、勝手にシンドバッド。はい、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドを、お送りいたしました。ちょっとサザンってね、6月25日がねデビューの日なんですよね。1978年、私中学の2年生でしたかね、突然なんかねそういう曲がテレビとか、まあラジオとかでも、ね、流れてくるようになってですね、なんかねこのすごい早口でねバーって喋るお兄さんは何だろうって、歌詞もなんかすごい、ちょっとどういう意味に何言ってるのか よくわかんないところもあるんだけれども、なんかすごくねそういう、洋楽のリズムに、ロックのリズムにね、日本語の歌詞っていうのがなんか不思議な感じで合ってるなっていうね、そういうのを、聞いた時の驚きっていうのをなんか、覚えています。なんかちょうど当時ね軽井沢によくジョン・レノン、桑田さんがね、桑田佳祐さんが大好きなジョン・レノンがよく来ていて、なんか軽井沢の喫茶店でちょうど有線放送でこの曲がかかってきたら、なんかね面白そうな曲だって、ラララララララララララとかでね、なんかハミングしてたっていう、そういうね噂もある、そういうなんか説もありますね。まあなんか結構出てる話なんで、まあ本当にあったんじゃないかなという気もしますけれどもね。そのサザンもね、もう本当に、デビューからもう46年になるわけですか。ちょうどまあ10代の半ばぐらいでその曲を聴いた私たちももうね60歳ぐらいになるということでね、今のね若い人たちもサザンのファンって多いみたいなんだけど、まあやっぱり世代ごとによっていろいろね好きな曲って違うみたいですよね。あもうちょっと例えばもうちょっと若い世代だとね、津波っていうね、まあ今ちょっと前にもちょっと番組で話したかな、東日本大震災後なかなか書かなくなっちゃったっていう曲がありましたけれども、まあそういう曲とかね、もっと遡ると涙のキスとかね、そういう曲も今代表曲って私ぐらいの世代だと愛しのエリーとかね、そういうあたりになるんですけれども、まあ原点はやっぱりこの曲だなと思いまして、今回ちょっとかけさせていただきました。で、後半ですね、後半はガラッと変わっててっちゃん話なんですけどもね、まあ、ちょうど夏ですよね。夏っていうとね、てっちゃんたち鉄道好きな人たちにとってはね、これの青春18切符っていうのがね、発売される時期なんですね。よくね、これ青春18切符っていうから18歳未満以下じゃないと使えないのかっていうことをおっしゃる方いるんですけれども、実は全然そんなことないんですよね。年齢は全く関係なし今はね、全体で12,050円だったかな。 どういう切符かって言います、使ったことがないっていう方向けにちょっとお話ししますと、JR の、全線が、1日あたり、まあ2,410円とかになるのかな、で全線乗り放題なんです。乗り放題って言っても、例えば新幹線とか特急に乗ってはいいってわけじゃなくて、全部各駅停車鈍行ですね、快速とかね、そういう、まあ、特別料金なしで乗れる、普通列車ですね。それに限って、どこまで行っても一律その値段で乗れるというお得用切符でして、これが5枚綴りなんですね。でもうこの切符もね、発売から本当に長くて、まあだからこれもね、私が18歳の時、ちょうど18歳の時に青春18のびのび切符っていうね名前で発売されたんですよ。でこれがね、最初どういう目的で出されたかっていうと、要するに、春休み、夏休み、冬休みっていうのは学生さんが学校休みになるわけじゃないですか。で、お休みになった間、通勤通学、通学の列車っていうのは当然ガラス気になるわけですね。じゃあその空いてる間どうしようかということで、じゃあいつもそうやって定期券で近くの、駅学校まで、近くの路線をですね、各駅鈍行に乗って通ってる、学生さん、さんたちに、その切符を使って、この青春18切符を使って遠くまでちょっと旅してもらおうというふうな形で始めた、まあ若い人向けの商品という位置づけだったんですね。ところがこれがなんかね、すごい受けてしまいましてですね、今ではまあ昔少年18歳だった人がもう年食っちゃって、まあ私がいい例ですね、もう60なんだが、今もうだから青春18じゃなくて青春81じゃねえかっていうぐらいに言われる、ぐらいで、ね、だから結構お年寄りの方でもね、使っておられるんですね。私もよく使ってきましたよ、今でも使うんだけど、学生の頃はね、岩手県の盛岡の大学に通ってて、まあ実家が静岡市だったもんですからね、盛岡から静岡までね、1日がかりです。当時2200円だったかな、それで鈍行でね、ほとんどあれ十何時間かかったのかな、朝5時ぐらいに出て夜10時ぐらいになんか、朝5時ぐらいに盛岡を出て、確か夜10時ぐらいに、静岡の実家に着いた覚えがありますね。まあそれからですね、結構仕事絡みというか、遠くでちょっとね取材したいとか、ちょっとこういう催しがあるから来てみないって誘われた時に、少しでも旅費節約しようと思って、九州のね、確か東京から九州の人吉まで、もうこれ10年ぐらい前かな、行ったことありますよ。20何時間かかったかな、あれな、すごかったな。で途中、まあもちろんずっと乗りっぱなしじゃなくて、ちょっと友達のところに寄ってったりとかね、親戚のうちに遊びに行ったりもしたんだけど、それでまあ1万2000円ぐらいで九州まで5日間、九州の人吉っていうところまでですね、5日間それで往復して帰ってきたなんていうことがありましたね。で実はこの切符が、まあいつも売ってるわけじゃないんですよ。前ね、さっきも言ったように春休み、夏休み、冬休みにね、季節限定で発売されてるんですが、この、今年2024年の夏の、発売分というのがですね、なかなか発売告知がなされなかったんですね。例年ですと利用期間と発売期間というのがありまして、利用期間というのは夏ですと7月10日から9月10日ですね。で、まあ 発売されるのが、7月の1日からだったんです。で大体ね、1ヶ月ぐらい前には例年今年の、夏の青春18切符の発売が始まりますって JR が、告知をしてたんですが、それが今年はなかなか出なかったというか、まあ春の時点でね、春の切符発売された時点で夏以降のスケジュールが発表されてなかったということで、どうやらこの切符が廃止になるんじゃないかってね、そういう噂がネット上で、を中心にかなり出回ったんですね。まあどういうことかというと、実はだんだんね、確かに青春18切符使い勝手がね、実は悪くなってきたんですよ。これね、切符のせいじゃなくて、まあ要するに、有り手に言ってしまえば、この JR の運行ダイヤ、まあ運行体系がだんだん変わってきたということですね。一つは新幹線がどんどん伸びますね。今そうすると新幹線が伸びていくところで走っていた並行在来線ですね、 これはまあ、第三セクターという形で JR から経営分離されるんですね。でそうなると、当然JR 対象の青春18切符では乗れなくなってしまうということで、今ね例えば、東京から、新州長野、北陸方面に行く場合ですね、今はだから北陸新幹線っていうのができたじゃないですか。で北陸新幹線っていうのができて、確かね在来線は例えば軽井沢から、ずっと長野を通って、上越市直越を通って日本海側を、富山金沢で、そしてこの間春に開業した、福井、敦賀ですね、ここまでがみんなね各県ごとの第三セクターに経営分離されてしまって乗れなくなっちゃったんですね。だからねやっぱりだんだん使い勝手悪くなってるわけですよ。あと昔はねよく夜行列車あったんです。有名なのは東京発大垣行きのね、ムーンライトながらって言われてた夜行快速列車だったんで、これねもう夏休みになると青春18切符で、乗る人がやたら多かったんですね。それも廃止されてしまいましたし、もっと昔はね、私もよく使ったんですが山陽本線に、夜行快速が、シーズン出してたんですね。すごい中古の古い客車使って、これに乗るとね例えば東京なんか昼ぐらいに出て、もちろん各駅停車どんどん乗り継いで大阪からね新大阪とか大阪あたりから、夜、8時か9時ぐらいだったかな、それに出る夜行快速臨時のやつですね、それに乗るともう朝にはなんか九州の博多駅に着くという形だから結構一昼夜でねもう東京から、なんだかんだでさっき言ったみたいに熊本のね人吉あたりまで着けたんですよね。ただこのね、夜行快速というのも今もうなくなってしまって、あと北海道もね北海道新幹線が伸びてたことで青函トンネル、あそこはなんか新幹線専用になったんですね。でその結果鈍行列車走んなくなった。で、ただちょっと鈍行列車走んないんだったら青春18切符使えないじゃないですかっていう話になって、でその代わりJR はのオプション券っていうやつをね発売して、そこのところは乗れる別枠の切符っていうのを売るようになったんですよね。なんかいろいろめんどくさいことになったなと思ったんですが、でその切符がまあそういう形でだんだん使い勝手が悪くなるという中で、でまあご承知の通り、まあ国鉄もね、あ国鉄、発売された頃は国鉄だったんだけど分割民営化で、各社ごとにね経営が分かれて、でやっぱりまあ民間企業じゃないですか。でね全国一律、全 JR 一律で1万2000円の切符なんかそんなんでね、あんまり多くのお客さんに乗られたらその分なんかもうね安く旅行されたらたまったもんじゃねえやって考え方もあったんでしょうね。あったんじゃないかと思われるんですが、それでなかなか発売の告知が出なかった。しかもですよ、でネット上でいろんな説が飛び交ったんですよ。だいたい夏になるとねそういうその18切符が出るからってことで時刻表とかもね特集するんですけれども、今年はねJTB 日本交通公社ですね、これがもうずっと出してきた時刻表が最新号で、青春18切符の特集っていうのをね表紙もデカデカと打ってるっていうのがなんかアマゾンでもちゃんと表紙入りで写真が出た形で販売が始まってたんですね。ところがこれ出た後にねアマゾンにこれ告知出た後にアマゾンの書影の表紙の写真が見られなくなった。それからね他の会社でも、交通新聞社だったかな、そういったところでの雑誌でもその18切符の特集をやってたんです。これ、ご利用のデータはこれ去年のデータですとかなんかそういう注釈を公式アカウントとかで言ったりなんかするようになったもんですからね、これでうわこれでついに来るべきものが来たのかっていう感じでネット民がなんかねうごめいて、私もねああこれでもう今年はそういう安い切符ね18切符で旅することもとうとう途絶えるのか、18歳からずっとほとんど毎年のように使ってたのにとうとう60自分が60になったこの年にもうそんな年じゃないよっていうことで廃止になるのかと思ったんですが、この間、19日、18日かな、だったかな、夕刻にようやく、発売告知が出たんですね。で待ったこれでわーよかったーっていうね声がまあネット上では広がってまあ一安心という形になったんですけどね。 ただまあ今回はそういう形で、まあ、発売されることになったとしても、まあ次回以降、この以降ははっきりでちょっとわからないですね。うん、あの結局ね、まあ、さっき言ったように全 JR、まあ、バラバラになった JR の共通商品っていうこともあるし、あと今自動改札とかがね増えてて、あの18切符あれはなんかもう磁気券なんだけど自動改札通れないんですよね。でね、うん、そういうこともあってね、これこういう紙の切符っていうのがこれからね残るのかどうかっていうことからも、ちょっとあのいろいろ先行きを危ぶむ声が出てまして、あるいはちょっとデジタル展開みたいなものを考えてんじゃないかっていうね説も出てたんですね。で実際あの18切符がなかなか出ない中でですね、 JR 西日本だったかな、やっぱりそのエリア内限定のそういうあの格安切符みたいなものをなんか発売、この夏は発売しますよって告知がですね、その18切符発売の直前までなんかね出て、直前に出ましてね、それはなんかあのデジタルウェブとかのなんか対応もあるんですね、なんかポイントもつくというような形で、あそうか、こういう形で多分 JR 各社のエリアの中で完結する形で、そういうフリー切符みたいなものを、まあデジタル対応のこともね含めて再編しようとしてるのかなっていう、まあ説も出回りましたね。まあそんなようなことで、まあただ今後もちょっとね、予断を許さないっていう状況らしいです。はい、まあそんな話題もね、まあ、これからちょこちょことやっていこういければなというふうに思っております。というわけでちょっとお時間が、参りました。次回はですね、今度はあの7月5日金曜日、また夜10時から、お目にかかりたいと、お目にかかりますお聞きいただければというふうに思っております。それでは、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。